はようございます。高原剛一郎です。日本を代表する楽器メーカーにヤマハという会社がありますね。ピアノの生産台数では世界一です。この会社のマークは音叉をデザインしたものなんですね。音叉というのは金属の棒を U 字形に曲げて絵をつけたものです。これをコツンと叩くと綺麗な音が出るんですね。多くの楽器のチューニングにはこの音叉が使われます。ところで音叉には特徴があるんですね。鳴ってる音叉の近くに別の音叉を近づけると振動が伝わって鳴り始めます。これを共鳴と言うんですね。自らは振動しない音叉がすでに振動している音叉に近づくと綺麗な音を出すんです。私は時々リスナーの皆様からいろんな相談を受けることがあります。その中に家族の一人が元気がない、クラブのメンバーが落ち込んでる、子供が塞ぎ込んでる、この人たちをどうしてあげたらいいでしょうかというご相談が少なくありません。私はその人をどうにかすることは人にはできないと思うんですね。自分にできることは自分をどうにかすることだけで、自分以外の人をどうにかすることはできないんです。ですから自分をどうにかすることに集中することだと思うんですね。そのためには自分をどうにかすることのできる方に集中することだと思うんです。この方によって人生を肯定し喜びに輝くとき、それが周りの人を共鳴させていくと思うんですね。さて、聖書はキリストのことをこのように紹介しています。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。ここにキリストの使命が書かれています。キリストはあなたを神に近づけ、あなたがキリストによって完全に救われるためにこの世に来られた方なんです。なぜキリストは私たちを完全に救うことができるんでしょう。三つの理由があります。第一に、キリストはあなたの罪が許されるために完全な償いをしてくださった方であるからです。何年間前、リリー・ピネオという医療宣教師が西アフリカで奉仕をしていました。ところが彼女は現地の風土病であるラッサ熱にかかってしまったのです。ラッサ熱というのはナイジェリアのラッサ村で発見されたので、そのように呼ばれるんですが、恐ろしい病気なんです。極めて感染力が強く、発病すると一週間で肺炎、心不全、腎不全を併発して亡くなる人もたくさんいるんです。しかも治療法が確立されていないんですね。そこで彼女は急遽ニューヨークに搬送されていきました。その病院で体温は42度まで上昇しました。ドクターは全身を氷で冷やし、そして点滴で栄養を補給しました。ようやくのことで熱が下がり、9週間後に回復しましたが、その時彼女の体重は13キロも減り、髪の毛は全部抜け落ちていたのです。さて、ちょうどその頃、ラッサウイルスの研究をしていた第一人者、カザルスという博士も、この病気にかかってしまったんです。未だ確立された治療法がない中で、助かる方法が一つだけありました。その病から生還したばかりのリリーさんの血小を成分輸血することだったんです。実際、彼女の血の成分を投与することで、カザルス博士は劇的に癒されたんですね。彼女の血が彼の命を救ったのです。彼女の血が人を救うのに有効なものとなるため、彼女は死ぬほどの苦しみを経なければなりませんでしたが、彼女の抗体によって死の病は克服されることになったのです。すべての人は神様から離れた結果、罪という病気にかかっています。この罪を洗い流すために、キリストは十字架にかかって血を流してくださったんです。あなたが永遠の裁きから救われるために、キリストは完全な犠牲を払って、身代わりの死を経験してくださったんです。第二に、 キリストは死後三日目に復活することによって、死を完全に打ち破ってくださった方です。あらゆる人の人生の最後に待ち構えているこの死を粉砕してくださった救い主、それがイエス・キリストです。ところで、高所恐怖症の人は、なぜ高いところを恐れるんでしょう。高いところから落ちると死ぬと考えるからです。スピード恐怖症の人は、なぜスピードを恐れるんでしょう。そのスピードでぶつかったら死ぬと考えるからです。なぜ何かに追われるようにして働くんでしょう。食べるためです。そして食べないと死んでしまうからですね。世の中の活動の大部分は死に対する恐怖を前提に、またそれを原動力にしているのではないでしょうか。しかしキリストは死を復活によって滅ぼし、人に永遠の天国を用意してくださったんです。あるクリスチャンジャーナリストが南アフリカのサファリ旅行に行きました。ジープにはドライバーの他に黒人の案内人が乗り込み、サバンナの自然を解説します。彼は動物の足跡や糞を見て、1時間前にキリンがここを通ったとか、何分前にサイがどのあたりに移動してるかなど、見事に言い当てていくんですね。その案内人が興奮して指さしたものがあったのです。それはベルトフォルムという植物の茂みだったのです。こういうふうに言ったそうです。私たちの部族にとってとても重要なものです。実は彼の先祖は南アフリカの白人に捕まり、禁錮で無理やり働かされていたのです。カゴに乗せられて地下3000メートルのほららに降ろされていきます。その地下は灼熱の世界です。手で触ることができないような熱いその岩盤の中で朝から晩までツルハシを振るんです。読み書きもできなかった彼の先祖たちは、家族から手紙ももらうことなく、一年中ひたすら地下で働くんです。しかし、年に2週間だけ家族に会うことができたそうです。それはベルトフォルムの花が咲く12月だったのです。この黄色い花を見ることで、男たちの心は躍り上がりました。もうすぐ妻や子供たちと会えるということが分かったからです。キリストの復活はベルトホルムの花のようです。キリストが復活したのですから、キリストとつながる人は天国でキリストと再会することができるのです。キリストだけがあなたの死の問題を完全に滅ぼしてくださった。その救い主であるから。ですからキリストは、人を完全に救うことができるって言うんですね。第三に、キリストはあなたの祈りを全能の神の前に完全に届けることができるんです。私が大学生であった頃、教会の仲間で韓国に伝道旅行に行きました。現地で2つのグループに分かれたのです。私はグループのリーダーにされました。そしてある大きな集会で、メッセージをすることになったのです。しかし、その受け入れてくださった集会の責任者の方は、とっても不満だったんです。どうして大学生がメッセージするんだ？どうしてもう一つのグループのリーダーがこちらの集会に来てくれないんだ？ 400 人もいる大人の集会で、この日本人の大学生はまだ若造じゃないか。しかし、通訳してくださる韓国人伝道者が、私の身分保証をしてくださったんです。大丈夫だ。彼だったら大丈夫だ。私はビクビクしながら講壇に立ちました。そうして語り始めたのですが、とても反応がいいんです。大したことを言ってない時でもみんな深くうなずくんですね。なぜでしょうか。通訳者が私の言葉をご自分の経験と知恵で補って語ってくれていたからです。キリストはあなたの祈りにご自分の知恵と言葉を加えて、神の前に取りなし、訴えてくださる完全なる仲介者です。ですからキリストは、ご自分によって神に近づく人を完全に救うことがおできになるんです。どうぞ、あなたご自身がまずキリストを受け入れる決心をなさってください。心からお勧めしたいと思います。